はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。今回は前回に引き続き東京都庭園美術館学芸員大木香奈さんをゲストにご経歴を交えつつ美術についての話を続けていきたいと思います。ということで前半お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、後半は楽しくよろしくお願いいたします。さあ、これはまあ皆さんに聞いてる質問なんですけれども、いつから美術に興味を持っていましたかということで、美術に興味を持ったきっかけとかあればぜひぜひ。
そうですね、うん、
子供の時からですか？
うん、
なんでか言っちゃいけない覚悟があるんですか？
いえ、うん、そうですね、うん、私、うん、正直、うん、美術の成績は良くなかったんですよね。
それは描くのが苦手とかって
絵を描くのは、うん、幼稚園ぐらいの時はとっても好きだったんですけれど、うん、中学生、高校生ぐらいの時に、うん、なんか全然描けないな、美術の成績悪いな、う
ん、って。それはなんか嫌いになっちゃったとか、先生の影響とかそういうことはあんま。
嫌いではなかったんですけれど、うん、なんかやっぱりこう、評価されるものと、自分がやりたいものが全然その時は違ったんだろうなというふうに思って、うん、割と自由にのびのびと幼稚園とか小学生の時にやっていたものが、なんか評価軸がこうあると、うん、なんかこう、それに沿ってやらなくちゃいけないのか、ってなって、だんだんちょっとフェードアウトしちゃったかなっていう。
美術部とかではなくて、中高はじゃあ、何です
か？私は、中学は剣道部で、全然弱かったんですけど、剣道部で、高校は、私、演劇を少しやっていて、英語劇部っていうところに所属してたんです。
そんな部があるんです。はい、全編英語でやるって。
そうです。全編英語でやる部活で、うん、その、主に当時はその、ミュージカルをやっている部活だったんですけれど、私は女子校出身で、うん、なので、まあ、ちょっと宝塚みたいな形で、
うんうんうん、男役もいて、
で、うんうん、女役もいてっていうような英語劇部っていうところでやってました。
その時はどっちだった？男役、女役は？
私は女役だったんですけれど、どちらかというとその演じるっていうことよりも、その舞台衣装を作るの方が好きで、当時やっていた演目っていうのが、ジキル・エンド・ハイドっていう。
ありますね。はい。
19世紀後半のロンドンが舞台の話で。
はい、うん、それ、まあ、例えば文化祭とかで披露したり。
そうです。文化祭と、うん、あとその、県の大会があって、うん、英語劇大会があって。
その大会があるんです
ね。あります。
いや、やる方もすごいけど、観客もすごいですね。なんかその、どんなレベルが高いとこ行って、もう俺なんか多分ポカンとして終わります。
いや、うん。で、その、まあ、その演目をやっているときに、はい、その舞台衣装を作るっていうので、うん、その、まあ、当時そこまでインターネットが、うん、発達してなかったぐらいだったと思うんですけれど、その、一から、その19世紀後半の、まあ、貴族社会のドレスを作るみたいな話になった時に、全然わからないんですよ。
あ、そうか。なんか先輩、これまでも先輩がやってきたとかで、その衣装を使えるとかじゃなくて、一から作るんですか、これ。
一応ベースで何かあったりはするんですけど、一から作らなくちゃいけなくて、なんか当時そのウエストをこうキュッて締めるコルセットみたいな形であるとかスカートがポンって膨らんでるようなものであるとかそういうものを全く知識なしになんとなく写真でこういうのがあるからこういうのを作らなくちゃいけないっていうのを元に舞台衣装を作るってなった時にはてどうやって作りたいんだろうってなって。
なんで高校生でそんな頑張んなきゃいけないんですか？その演劇、ミュージカルやんなきゃ。はぁ、やっぱ、なんか上昇校とか強い強豪校みたいな感じだったんですか？
一応その当時は、その、県大会では、毎年こう、上位に上がってるところだったんですけれど、それで、まあ できる限りこう、うん、世界観を盛り上げるための衣装を作るためにはどうすればいいのかって、当時その、まあ、書籍とか、うん、その、当時の美術作品のカタログとかをフェラフェラめくったりとかして、はあ、こういう服装をしてたのかっていうのをちょっと見て、うんうん、そういうその、まあ、文化的な部分で、その作品を鑑賞するみたいなことを、その時、ちょっと面白いなっていうふうに思ったんですよね。
いや、でも前半の時にもその研究者タイプだなっていう大木さんのなんかあれが出たけど、もうこの時高校生から発揮されてるんですね。研究者的なのが。
どうなんですかね。
へー。それ一人で作るんですか？何人か？
あ、もちろん、その、うん、なんか衣装チームみたいなのがあって、うんうん、まあ、何人かで作ってたんですけれど、うん、まあ、それをこう、まあ、それこそ、そのパターンを起こして、うん、あの、まあ、もちろん見本になるようなものを、うん、その、ソーイングの本とかから引いてきて、
そういう服飾系の高校だったんじゃなくて、
普通に
普通科なのに、はい、そんなことやった。
はい。
へぇ、じゃあ、そこからそっちの道にも興味持って、ファッション系行こうかなはあったんですか？
そうですね、うん。まあでもファッション系行こうかなっていうよりも、うん、その衣装を自分で縫うっていうよりも、うん、この時代どういうものが作られてたのかな、うん、どういう、まあ、衣服もそうなんですけど、うんうん、衣服だけじゃなくて、うん、どういうものを使って、まあ例えばお茶を飲んでたかとか、うんうんうん、なんかそういう、その生活全般に対して興味が広がっていったっていう
ところですかね。へー。なんかなるべくしてなった感じが、そんなこと興味持たないくない？わかんないですけど、僕は別にその演劇でやらされたとしても、まあ、ジキルとハイドについては調べるかもしれないですけど、別に何で飲んでようがどうでもいいやって思っちゃうタイプだから、ああ、やっぱそういうところが学芸者になっていくんだ。研究者のってそういうことなんだなって今なんか思いましたけど。じゃあ、そこから大学はどういう道に進もうと思うんですか？
あ、で、大学は、あの、そういったまあ、まあ、文化的な部分には興味を持ってたんですけれど、うん、別にそこから一足飛びに美術館とか学芸員とか、うん、そういったことは当時は考えていなくて、うん、まあ、普通に、うん、まあ、あの、教職免許取って、まあ、就職しようかな、っていうふうに思ってたんです。先生。
それは小学校、はい、中学校とか？
中学校に、実習に行ったりとかしてたんですけど。
何の先生だ？科目として。
で、私がその、所属してたところで、取れる科目が家庭科だったので、うんうんうん、あの、割とその、歴史系の研究をしてたんですけれども、その、取れる資格としては家庭科の教員免許だったので、それで、あの、免許は取ったんですけれど、うん、まあ、その、せっかくその大学に行くから、まあ、取れる資格は何でも取りたいっていうふうに思って、まあ、教職も取ってたんですけど、学芸員の資格も取れるなっていうのが分かって、あ、じゃあ、学芸員の資格も取ってみようかなっていうのがあったんですよね。
サークルとかはやってたんですか？
あ、サークルもやってました。
ちなみに、どんなサークル？
あ、サークルは、あの、演劇は全然関係ないことをやってました。う
ん、なんか隠して、なんですか、別にやれたら気にはすんで、ね、何
したか。アカペラやってたんですけど。
おー、はい、じゃあそれもやりつつ、なんかすごい充実した大学生活ですね。
どうなんですかね。
勉強もちゃんとして。
いやいやいや。
その歴史系っていうのは何を学んだ？世界史文。
あ、そうですね。あの、その、所属していたところが、うん、その、比較文化論というのをやっていたところで、その、主には、うん、まあ、西ヨーロッパと日本を中心とした、うん、まあ、諸文化、文明間の、うん、まあ、接触がもたらす文化の継承変容についての分析をしているところで。
今もう途中から入ってきてなかった。
すいません。
すっげえ真面目な感じ。なるほど。まあ、ヨーロッパとの、でもまあ、今つながりますね、なんか。
そうですね、うんうん。その、なんて言うんでしょう。その、比較文化論的なアプローチを通して、うんうん、日本の文化、あるいはまあ、西洋の文化について、比較対象しながら、うんうん、その文化を、こう、相対化していくっていうことをやってたんですけど。
いわゆるまあ、美学美術史とか美術系じゃない。
ではないです。
ってことですね。
はい、
うんうん。ってことは卒論も別にそう。
あ、そうですね。うん、はい。
ほんで学芸資格もじゃあ一応取る、まあその取れるし取っとこうぐらいの。
はい。
その時には学芸さんになりたいのはそんなになかったんですか？
取り始めたところでは、うん、その学芸員の資格を、うん、その調べれば調べるほど、うん、 やっぱりその就職としてはかなり間口が狭いというか、なかなか厳しいんだなというのが分かっていて、まあ、そこまでこうなりたいなと思ってもなれる職業ではないんだろうなっていうふうに思ってたんです。ただその大学時代に学芸員課程を取る中で、いろんな、まあ、都内の、大学だったので、美術館博物館にも、かなり足を運ぶようになって、とてもその面白いなっていうふうに思って、で、まあ、就職活動とかでも、割とその、展覧会とか、そういったことに関わり合いのあるところに行けたらいいなというふうに調べたりとかしていたんですけど、まあ残念ながらご縁もなくて。で、まあ、研究に関してはもう少し自分の中で一つまとめたいなっていう部分もあったので、進めていく中で、まあ、美術館のインターンに応募して、美術館でその働くとはどういうことなのかなというのをちょっと体験したっていう感じです。
その最初のインターン先はどちらだったんですか？ちな
みに。実はここの美術館だったんです。
あ、そうなんですか。はい、で、その時はどの、一番最初に関わった展覧会って覚えてますか？
ですね、一番最初は、それこそ、まあ、インターンなので、そんなに具体的にこう展覧会の何かをっていうレベルではなくて、講演会のお手伝いとかそういうレベルだったんですけど、それこそ、ロトチェンコの。
今、それこそって言われても、一般の人はよく分かってない。
失礼しました。そうですね。
今、さっきその話盛り上がってたんですよね。はい、休憩中に、今、ロトチェンコ展過去にやった時の、はい、マグカップが、
はい、
なんとこの番組のプロデューサーも持ってるみたいな話で、ひとしきり盛り上がった。
はい、2010年に開催した、ロトチェンコ・ステパーノバー、ロシア公正主義の眼差しという展覧会をちょうど開催中の時で、その講演会のお手伝いとか、そういったところから入りましたね。
間違いなく僕多分その展覧会の時から来てるので、
はいはい、
だから、ニアミスはしてたかもしれないってことなんですね。
そうですね、
うん。なんとなく、そこからでもずっと、ですか、テレビ美術館ですか？
1年間インターンをして、はい、その後、こう、アルバイトですとか、はい、そういった、まあ、非常勤で、ちょっと、お世話になる機会があって、はい、まあ、職員募集があって、応募して、はい、そこのまま、就職したという感じですね。
テレビ美術館に、だから、最終、まあ、ちゃんと本就職ですけど、来られたら何年前になるんですか？
ですね、2011年かな、うん、はい。に、アルバイト採用されて、うん、その後、非常勤になっているので、2011年からですね。
じゃあもうずっと東京都テレビ美術館になるんですね。
あ、そうですね。もう10年以上になっちゃいました。
はい。一番長いんじゃないですか。
あ、そうですね、うん。はい。そうだと思います。
へー。もういろ、まあ今までいろんな展覧会担当されたと思いますけども、で、ちなみに一番最初に担当した、自分が担当した展覧会は何になるんですか？
はい。2017年に開催をした、うん、並川康幸七宝展という展覧会を担当させていただきました。
うん、多分この頃に多分お会いしてますもんね。
そうですね。うん、はい。
この並川康幸展はすごい、本当に素晴らしい展覧会だったので、ちょっとぜひ、この展覧会について、
はい。
お話しいただけたらなと。
はい。うん、まあ、タイトルにもある通り、うん、並川康幸という人物の七宝の展覧会だったんですけれども、うん、並川康幸自身が、まあ、明治時代に、活躍した人で、うんうん、主に京都で、七宝の制作を、まあ、工房として行っていた方になります。うんうんうん、当時、その、殖産工業という方、ことで、かなり輸出工芸が、幅広く日本から海外に輸出されていた時代に、まあ、陶磁器とか、いろんなものが輸出されてたと思うんですけれども、七宝では並川康幸と、同じく並川宗介という、全然、
漢字は違うんですね。
漢字は違う人物なんですけれども、うんうんうん、二大巨頭という形で、輸出工芸を引っ張っていた人物がいて、うん、その京都出身の並川康幸の作品を、まあ初期のものから晩年まで、うんうん、ご紹介していた展覧会でした。
はい、なんか、並川康幸展をやるのは本当何年ぶりみたいな話だったんですよね、確か。
明治工芸のくくりで、その、部分的に ご紹介されるっていう機会は、それまでもあったと思うんですけれども、うん、まあ、波川康之というふうな、一人の名前を挙げてご紹介する展覧会で、うん、まあ、公立の美術館でっていうふうになると、うん、ほぼほぼ初めての展覧会だったんじゃないかなというふうに思います。
うん、いや、なんかだから相当気合の入ってる展覧会だったのは今でも覚えてますし、うんうんうん、あとなんかその尻尾焼きって意外とみんな知ってるようで知らないっていう、うん、なんか、まあその特に浪川康之さんの本当にもう、多分展覧会の時にも来てたんですよ。三の丸肖像画、はい、まあ宮内、もう皇族からのもの、もう本当に花の絵が細かいというか、
はい、はい。
だからなんかなんとなく焼きってついてるからみんな絵付けと思い込ん、まあ僕もそうだったし、絵付けで描いてるんでしょうぐらいの感じだから、まあなんとなくそんな風に、作れそうに思っちゃって、まあ、それでもまあすごく細かいし、あの、藤の花の作品なんかも、
はい。
一個一個は細かいんですけど、はい、あれなんですよね、金属の、
はい。
その、リボン的なものを作んなきゃいけない。
そうなんです。
はい。
一応その、七宝の制作としては、うん、基本的には、まず、その、金属板を、まあ、あの、絞って、こう、器の形に成形するっていう。そう、
まず焼き物じゃないからですよね。金属でまず土台ができてるってことですね。
そうです。素地を作って、はい、で、素地に、まずその、描きたい模様を墨で描くんです。
はいはいはい。
で、描いたところに、食線って言って、こう、細長い金属線を、貼っていくんですね、その。
イメージでクッキー型みたいな形。だから花びらを作りたかったら花びらのクッキー型みたいな金属片を、まず貼っていくってことですよね。
はい、そうです。その墨で描いた図柄の上に合わせて、うん、まあ、当時はピンセットじゃなかったと思うんですけど、うん、ピンセットみたいなもので、こう形を作って、うん、それを、まあ、器の上にこう。
表面に、ね。
はい、表面につけていくと。はい、で、その、囲われた、うん、枠というか、中に、釉薬を入れていくんです、うん。
クッキー型のところに赤入れたかったら赤を入れるってことですね。
はい、そうです。はい、で、釉薬を入れて、焼く工程をするんですけれども、
うんうんうん、
その、釉薬を入れて焼くっていう工程を何度か繰り返して、ある程度のこう厚みが出てきたら、
だからその時聞いたのはだから一回でいけるかと思ったら、やっぱクッキーとかもそうですけど、基本的に傘が減るんですよね。
はいはい、そうなんです。
だからその減った分また今度埋めてくを何度もしなきゃいけないってことですもんね。
そうです。水分が飛んじゃうので、うんうんうんうん、はい。
釉薬をフルフルに入れてたとしても焼いたらなくなっちゃうみたいな話ですね。
はい。
うん、
で、それで何度か焼いたら、表面を研磨していくんです。うんうんうん、で、その表面を研磨することで、まあ、かなりツヤを出したりであるとか、うんうんうん、金属で作った、なんて言うんでしょう、枠の輪郭を、まあ、研磨することによって出すことができるので、その表現として、かなり、こう、はっきりとした、模様を出すことができるようになるという。
七宝焼き自体はそれまでもあったけど、やっぱ浪川康之さんがすごかったのは、それがやっぱりこう、やっぱ柄が細かいからって考えてる方がいいですか？
そうですね。うん、まあ、細かさで言うと、うん、同時代に活躍した明治工芸の作家で、うん、もっと細かいものを作ってる方って。
ちっちゃい蝶々がいっぱいいるやつみたいなやつ。
はいはいはい、たくさんあるんですけれども、うんうん、浪川康之が面白いのは、うん、やっぱりこう、その、絵柄で、まあ、花鳥風月が、基本的に、多いモチーフなんですけれども、うん、まあ、絵柄がとても優美なのもありますし、うん、あとはその、釉薬で、すごい深い黒の色を、うんうん、開発していて、それを、まあ、作品に用いているんですけれども、その、浪川の黒っていうのが、まあ、一つ、なんて言うんでしょう。
うんうん、こう代名詞というか。
はい。
その、なんか、要するに黒字の、
はい、
なんかその、いわゆるこう、まあ、字というか、
はいはい、
黒字にこう、花が浮かび上がってるみたいな感じで、はい、余白があるじゃないですか。
はい、
この余白の部分も、でっかい、その、じゃクッキーの型と思った方がいいってことですか？そこに埋めてってる、釉薬埋めてるって。
はい、そうです、そうです。
金属のわけないですもんね、その黒の部分っていうの。
はい、金属の部分も釉薬 ですね。はい。
そこもだからやっぱり何度も何度も埋めてって、
はい。研磨して。
そうか。だから当たり前のようにあるけど、それができてることもすごいことなの。
そうですね。
その黒字ができてるってことが。
うんうんうん、で、それこそ初期の作品だと、すごく模様的というか、
この、
全体的に、その余白を作らない、
うんうん、
それは釉薬の液が、まあ、垂れてきてしまうので、
そうですね、確かに。
余白を作らずに、全面的に模様が、うんうん、踊るようなものが中心だったのが、
だからそっちの方が、実は、簡単とは言わないけども、やりやすいね。釉薬のなんか塊をたくさん作ってる、はい、ちっちゃいのでこう構成してた方がいいけど、
はいはい、
でっかい釉薬の塊を作るってのは難しいの。
そうですね。で、それが、まあ、うん、最初は小型だったものが、うん、その時代を経るにつれて、うん、模様的なものが、まあ、なんて言うんでしょう、うん、もう風景画みたいな形に達していくという過程が、まあ、大まかな流れなんですけれども、う
ん、はい、こんだけすごい方なのに、その、それまで展覧会やってなかったってのは、やっぱなんか理由があるんですか？
そうですね。明治工芸って、基本的にその外貨を稼ぐために輸出されていることが主だったので、う
ん、あ、日本にないってことですか？
そうですね。日本から、まあ、海外に、まあ、流出というよりも、まあ、販売されていて、うんうん、主に海外にあったので、日本にそこまで多く作例がなかったんですよね。うんうん、で、それを、まあ、近年買い戻しを、されて、うん、日本にもいくつか、浪川の作例が集まってきて、うんうん、で、それを、まあ、ご紹介する機会が得られたという形ですね。
うん、これの展覧会について僕も聞いたのは、大木さんが、あれですよね、なんか卒業旅行かなんかで、浪川康之を、はい、知ってたみたいな。
はい。よく覚えてらっしゃる。そうですね。まだ学生の時に、うん、浪川康之は、記念館が、京都にあるんですけれども、うん、そこで、浪川康之についてご紹介をされている展示室の中で、一点作品がご紹介されていて。
なんかたまたま入ったみたいな。
そうですね。うん、はい。で、拝見して、うん、もちろん、展覧会として開催されているのを拝見して、うん、あ、なんかすごく素敵だなっていうのは。
その時は浪川康之っていう名前は知ってたんですか？
いや、特に、当時はそこまで、名前も深くは知らなくて、うん、で、見に行った時に、うん、作品が展示されているのを拝見して、うん、まあ、単純にすごく素敵だなっていうふうに思って、うんうんうん、そういう、素敵だなっていう思いは持ち続けていたんですけれど、ただ自分が学芸員になって、展覧会をまさかやろうとは当時は思っていなかったので、まあ、面白い出会いだなとは思いました。
結局それでこの展覧会最初担当したってことですけど、
はい、
それはじゃあ学芸になって、あ、そうだ、浪川康之って京都で見たな、あの展覧会やりたいなと思って企画したって感じですか？
実は、うん、もともとその浪川康之について、うん、ご紹介するっていう企画が、館内の中でもあって、
うんうん、
ただ一旦その企画っていうのが、なしになってしまって、うん、で、ただその、まあ、当時はその浪川康之という明治新報についての展覧会をやろうかというような館内での、話があったんですけれど、それが一旦なしになった後に、やっぱり、浪川康之を中心に据えた展覧会をやってみたいなっていうふうに思って、それで一から企画して、開催させていただいたっていう形です。
しかも、浅香宮さんともちょっと関係もしてたんですよね。
そうなんです。はい。浅香宮の父親が浪川康之の、はい、うん、まあ、養子に出された先の近似だったんですよね。
だから、全く関係ないわけじゃないってことですもんね。
そうですね。うん、で、まあ、そのご縁で、浪川のお家には浅香宮から賜ったとされる、シガレットケースかな、そういうのが残っていたりとかして、うん、はい。
いや、なんか僕が覚えてるのは、だからそうやって展美術館でやるきっかけがあって、で、しかもなんかその、 京都でたまたまミス展覧会やったっていうので、大木さんが、もう私はこれでやりきったから、みたいなことを言ってたんですよ。なんかもうやりたい、私はもう夢をもう叶えたみたいなことをおっしゃってて、あら、もうやめる気でいるのかな、この方は、と思ったら、なんかうっすら覚えてるのと、あともう一個、はい、多分展覧会で、当然作品が飾ってあるわけですよ、ほんま。なんだけども、その後ろとかに、いくつかの作品に、巨大な写真のアップのパネルが展示してある、はいはいはい、本物があるのに、で、どういうことかなと思ったら、やっぱりその写真にもすごいこだわりがあって、なんか1個について2時間ぐらいライティングなんか待ったのもあるみたいな。
ありましたね。
おっしゃってましたよね。
はい。メインで据えていた作品が、やはりその黒の色がとても素敵だったので、うんうんうん、この黒をどうやってこう伝えたらいいんだろうっていうので、うん、結構ライティングには、所蔵者の方にもちょっと無理を言いながら、うん、付き合いいただいてした覚えがありますね。
それの、なんかそれが、まあ、図録にも今残ってるんですけど、そう、なんか、僕は毎年、自分のブログで、最後年末に、図録オブザイヤーって企画をやってるんですよ。
はい、はい。
展覧会がどう、じゃなくて図録の良し悪しだけでランキング決めるみたいな。なんか、大木さんがやった展覧会結構図録オブザイヤーに入る傾向がある。
ありがとうございます。嬉しい。
この浪川康之展もそうでしたし、あとなんかブラジルの椅子。
ああ、はい。
椅子展みたいなのもあって、はいはい、それもすごい面白い。なんか図録すごいこだわってるなって印象は。
ありがとうございます。うん、そうですね、うん。なんかやっぱり手に取っていただいて、うん、家に持って帰って見返してもらいたいなっていうのはすごく思うので、うんうん、もちろん、図録チームで作ってることなので、うん、私一人の思いではっていう部分はあるんですけれど、うん、なんか、ちょっとでもその展覧会の内容とかエッセンスが、うん、まあ、表紙なり中身なりデザインなりに反映されるように、うん、みんなで意見し合いながら作っていますね。うん、
いや、今回のだって、交換するモダン、機能と装飾のポリフォニーの図録も、もう早くも、図録オブザイヤーの候補に。こだわり図録ですもんね。
そうですね。うん、特に巡回先の、二人の学芸員が、うん、特にこだわって作ってらっしゃったので、うん、はい。ぜひ手に取って見ていただきたいなと思います。う
ん、どれぐらい学芸員さんでその口出し、口出しって言い方ちょっとあれかもしれないですけど、まあ、要するにデザイナーの方もいるわけじゃないですか。
そうですね。
ブックデザインの方も当然いるけど、学芸員さんも、まあ、多分、どこがあってわけじゃないけど、完全に任せてるとこもありますよね。
そうですね。
自分もブックで、学芸員さんは中のテキストだけ書くとか、監修だけするみたいなのあるけど、うんうんうん、そこはこう、いや、私はここまでやりたいも意外とできるもんなんです。
そうですね。図録って、うん、館で独自に作る場合と、うん、出版社が入って作ってくださる場合なんかもあったりして、まあ、それによってまちまちかなというふうには思うんですけれども、うんうん、例えば、浪川康之の展覧会をやった時などは、うんうん、これ一般書籍として発行するものではなくて、うん、まあ、当館というか、まあ、巡回先の美術館も含めて、うんうん、開催した展覧会だったので、うん、割とその学芸が内容、まあ、想定とかそういったものに関しても、かなりこう、アウトプットをして作っていただいたものですね。うんうん、はい。
いや、それもやって展覧会も作って、で、展覧会の関連イベントも考えて、でやると、やっぱ学芸さんやること多いっすよね。
そうですね。うん、
今、この実際、まだ当然、公表できないと思いますけども、この今収録2月の段階で、あれですか、仕込んでるものもあるんですか？
そうですね。うん、2年先、3年先って。うわ。で、はい。
それはもう図録ももう、図録ってどのタイミングからみんな考え始めるんですか？
どうなんでしょう、うん、人によってまちまちかなというふうには思うんですけれど、うん、構想自体はおそらくその展覧会の企画を立てた時から、持つというか考えたりとかすると思うんですよね。うんうんうん、
大変ですよね。これまでちなみに展覧会は何本やってこられたことになるんですか、大木さん。
そうですね。当館の場合だと、うん、そのメインで担当する展覧会と、うん、まあ、サブ担当という形で、うんうんうん、副担当みたいな形で関わる展覧会もあるので、うん、年間1、2本ってとこなんですよね。
うんうんうん、
で、だから10本は少なくとも担当してて、副担当も入れると20本ぐらいかな。
おー。これまでにその浪川康之展と、
はい、
まあ、この交換するモダン以外で、これは印象残ってるなとか、思い出深いなっていう展覧会はありますか？
あ、でも、それこそその、先ほどブックデザインで挙げていただいたブラジル先住民の椅子展なんかは、思い出がある展覧会ですね。
なんかこう多分椅子って聞いて皆さん普通の椅子をイメージしてるけど、なんか動物をかたどった可愛らしい椅子なんですよね。はいはい、
そうですね、うん。ブラジルの、それこそ本当に現地で先住民の方たちが、うん、まあ、なんて言うんでしょう。儀式とか、うん、信仰もちょっと絡むのかな、うんうん、で、作っている椅子があって、実際に座ることができるんですけれども、
う
ん、
その椅子もだからいわゆるこう座面があってじゃなくて、こう、
はい、
またがってす、本当にだからこう動物に本当またがるように座るみたいな感じの椅子なんですよね。
そうですね。うん、いろんな形があるんですけれど、うん、基本的にはその動物の形を模していて、うんうん、鳥であったりとか、
うんジャガーが結構いた
りとか。ありましたね、うん。はい。アリクイとか、うんうんうん、いろんな動物がいるんですけれども、うん、その動物をかたどって、まあ、色彩なども、部分的についているものを、まあ、どうかの朝霞の宮邸の建築と、うん、あと、新館の空間とで、うん、両方合わせて展示するという展覧会を開催しました。うんうんうん、はい。
なんか、あれはなんでやることになったんですか？
あれはですね、うん、ブラジル大使館の方からご紹介をいただいて、うん、ぜひこういうコレクションがあるので、うんうん、ちょっと、展覧会として紹介していただけませんかというようなお声掛けをいただいたんですよね。うん、で、ブラジルのその出版社が、そういった先住民の方の作られた椅子のコレクションをお持ちで、それをまとめて紹介する機会っていうのがなかなかなかったので、うんうんうん、まあもちろん日本ではなかったので、うんうんうん、ちょっとぜひご紹介したいなということで開催した展覧会でした。
なんか、それでなんかやるって聞いて、テレビ室の建物とどう合うんだろうと思ったら意外とマッチしてるなって印象があったんですけど、
うん、
それこそやっぱりいわゆる普通のホワイトキューブじゃないじゃないですか、
はい、
美術館って、
はい、
前半でもそういう話になって合わないなっていうものはあったりするんですか？展覧会やる上でこれはちょっとなかなかやっぱむずいなみたいなことってあります？
そうですね、うん、割とやっぱり合うものを選んでるのかなっていう気はするんですけれど、まあそもそもその建物の特性上、うん、その壁面が多くないので、うん、多くないというか、例えばその大きな絵画を飾ろうと思っても、うん、まあかなり装飾的な壁とかが多いので、うん、例えばその空間の中に吊り下げようと思っても、うん重量制限とか、まあ、壁を覆い隠してしまうとか、そういう部分があるので、ちょっと難しくて、まあ、そういう、なんて言うんです、展示にそぐわないなっていうものの、ものは、まあ、それなりにあるのかなと思うんですね。
そう、意外と絵画展はだから少ないんですね。
少ないですね。結果的にやっぱり、こう、工芸とか、それこそファッションとか、そういった、まあ、デザイン関係のものっていうのは割と当館の特色の一つとして取り上げてきた部分はあるかなと思います。
それはまああれでこの建物だからっていうのはもちろんあるかもしれないけど、物理的な理由もあるんで、ね、展示する上でっていうことか。
はい。はい、
確かにパッと思いつくのはキスリング展が最後のなんか大々的な絵画展だった印象か。ね
はいはい、絵画展だと、そうですね、うん、最近はそのあたりと、うんあとはその、旧ガーデンも割と、こう、
はいはいはい、
デザインが、
ボタニカルアート、
はい、はい、の展示で壁面を割と使った展覧会だったなとは思うんですけど、うん、まあ、陶磁器とかももちろんあったので。
これってちなみにその、重要文化財に指定された時以来、展示しづらくなるなってことはあるんですか？その、重要文化財として、やっぱ壁に当然穴開けちゃいけないしとか、あるじゃないですか。
はい。はい、
それはあんまり、意識として変わってはないですか？
そうですね。まあ、うん、やっぱり、その、建物に対して、うんまあ、壁に穴を開けないとか、そういったものは、うんうん、その、私たちの中で、うん、こういうふうに、まあ、していこうというのが、もともとあったので、うん、まあ、重要文化財になったから、壁に打てなくなったっていう、うん、順番よりは、私たちがこの建物を活用して、保存していくにあたっては、こうしないようにしようっていうのが先にあったので、うんうん、一概に、重要文化財指定がっていうのが、まあ一つ大きな理由っていうよりは、うん、まあもともとあった、
うんうんうん、
コンセプトであり、考え方っていうのが大きいかもしれないです。
ちなみにこの話がちょっと飛んじゃうかもしれないですけど、今もう 配信としては2月の中旬になってますけども、年間スケジュールはいつぐらいに発表される予定ですか？
あ、そうですね。うん、一応2月をめどに、うん、東京都立の美術館、博物館の情報っていうのが、うん、およそ解禁になることが多いですね。
じゃあ、この段階では今年の年間スケジュールも、
はい、
今年もじゃあ見応えというか見どころいっぱいの。
そうですね、う
ん。
はい。
ぜひご覧いただきたいなと思うんですが、ちょっとここからは話を変えて、その大木さんの美術以外の趣味はありますかっていう。頭を抱えて。でも演劇をやってた、今は演劇見たりとかは。
そうですね。うん、今はちょっと、うん、プライベートも忙しく、うんうんうん、なかなか。
うん、そういうこと、美術家仕事柄で、例えばこう、まあ、当然、集会とか行ったりとかして、そういうところでなんかこう、美術館行ったりとかも。
めっちゃ渋い顔や。
出張に行けてないですよね。ああ、そうですね。なかなか。はい。
でも出張先行った時になんかこう料理食べるとか。
あ、そうですね。
なんか食べるのが好きとか、うん、そういうのとかは。
あ、そうですね。食べるものは何でも好きですね。うん、はい、うん。お酒も好きだし。うんうん、はい。
じゃあちょっと今コロナだからちょっとなかなか行けないけど、実はそう、行けてた時は結構。
そうですね。うん、一人で。うん。街に繰り出して、うん、お酒結構飲んで帰ってきてみたいなのはありました
。それはでも楽しみの一つですか。
そうですね。うん、はい。
その海外は行ったりするんですか、この仕事。
そうですね、うん。私はそこまで多くないんですけれど、うんうん、それこそ浪川展の準備の時は、うん、フランスとイギリスに調査の出張に行かせていただいて、うんうん、まあ現地のキュレーターの方と、うんうん、お話しさせていただいたり、作品、うん、見せていただいたりっていうのは、うん、ありました。
うんうんうんうん。じゃあもう、今はちょっと休んでるけど、昔はこんな趣味とか、こんなハマってたなとかはあるんですか？でも多分世代がまあ近いと思うんで。
そうですね。
その、そういうこと中高生の時にこんなアイドルとか、こんな音楽ハマってたとかはないですか？漫画とかもないですか？
まあ、漫画も一通り多分読んでたとは思うんですよね。うん、高校時代に、教室の後ろのロッカーボックスに、毎週ジャンプが置いてあって、
うん、女子校なのに。
はい。
うん、
7人ぐらいで、毎週、買うみたいなのがあって、
当番制です。
当番制で、ロッカールームにジャンプがずらって並んでて、
どんどんどんどん買い出していくから。
そうそうそうそう、それを読んだことはあったなとか、あ、あとそうだ、でもファッションショーとかもやってましたね、高校生の時は。でもそれこそ演劇でその舞台衣装のことやってたので、うん、3年生ぐらいの時にファッションショーをみんなでやろうよってなって、うんうん、服を作ったりしたことがあったので、うん、大学に入ってもファッションショーをやろうよっていう話になった時に、うん、何度かみんなでやったりとかしました。
へー、ファッション誌も当然こうチェックしたりとかも。
そうですね。うん、うん、うんうん。
じゃあそれこそでも、まあ、庭園美術館さんはちょっと天職じゃないけど、結構ファッション系多いじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱそれは個人的にもテンション上がるんですか？
テンション上がりますね。なんか素敵だなっていうふうに思います。うん、その自分の専門分野としては、うん、やっぱりその服飾はまだまだ全然、うん、その自分の専門というには遠いものなんですけど、うん、
大木さんは専門でと何が？自分はっていう。
一応そうですね、生活文化史、近代工芸史っていうふうに言っていて、うん、そうですね、工芸関係の展覧会を、うん、特に当館では担当することが多いので。
ファッションは工芸には入らないんですか？と、広い目で見て。ただファッションはやっぱファッションのやっぱ担当の方っていうか専門になる。
でも工芸の中に位置づけられる部分もあるんですけど。染色とかは入る。はい、はい。ただ、特に、例えばその、展覧会でファッションを紹介するってなった時に、すごく特殊なというか、そう、着せ付けとか、特に当館はその、ファッション、染色関係のものをたくさん持ってる美術館ではないので、あまりこれまですごく接点があったわけではないので、分野としては興味を持っているけれども、それを自分で取り扱うみたいなのにはまだ全然 経験が足らないかなと。
だからこの前、ちらっとだからその、お姉様方がいるときに聞いたんですけど、それこそ展覧会、今展覧会で、マネキンに当然ファッションがあるけど、ああいうのは大木さんがちゃかちゃかっと着せてるのかなと思ったら、やっぱあれはもう専門の方が着せてるって言ってましたもんね。は
い、そうですね。あの、ご所蔵館の方に来ていただいて、あの、着せつけていただいたりっていうのが主でした。
なんか、簡単になんかあんなのこう、マネキンのところをひょってやったら着させられるのかなと思ったら、そんなことはないってことなんですね。
そうですね。あの、特にその、マネキンといっても、その、いろんなタイプのマネキンがあると思うので、その服に合わせたマネキンを選んで、ものによってはこう、肉付けというか、綿をこう、巻いて、その服に合わせた人体を作って、で、着せ付けて、着せ付けた後にも、何かこう、いろいろこう、メンテナンスというか、あの、膨らませるべきところ膨らませたりとか、そういうことを、すごく丁寧にやってらっしゃるので、本当に専門技術だなって思いました。
でもだからファッション好きとしてはそういうのも見てて楽しいんです。
すごく楽しいですね。はい。
今回の展覧会で、あのファッション一番良かったなっていうと何がありますか？
そうですね。いろいろあるんですけれど、私は部屋と相まってるのかもしれないんですけれど、書斎に置いてある、ガブリエル・シャネルのコートはすごくすご素敵なので、はい。なんか、あれはちょっとこう、なんていうんでしょう、マネキンに手袋が着せつけてあって、ちょっとドレスの内側が見えるようにコートをこう、
ちょっとはだけてるじゃないけども、
はい。見せてるみたいな演出をしてくださっていて、所蔵館の方が。あの、あたかも書斎に、その、シャネルのドレスを着た方が、あの、佇んでるみたいな、あの、ちょっとストーリーみたいなのも合わせて、あの、作り込んでくださったので、すごく素敵な空間になったなっていうふうに思ってます。
そうか、そういうこだわりもあるんですね。じゃあ、そういうファッションとかを今自分でも買ったりはするんですか？欲しいなとか。買うのは、それは趣味とは言えないんですか？
そうですね。なんか自分が着るものに対してあんまり興味がなくて。
作るのは今でも興味あったりするんですか？
あ、作ろったりとかはしますけど、ボタンつけたりとか、そういうのはしますけど、今はもう、ほとんど作らなくなっちゃいましたね。
見る専門って感じですか、今。
見る専門ですかね。はぁ。
でもやっぱり流行は追ったりはするんですか？今こういうの流行ってるな、みたいな。
なんか、流行りとかそういうのはあんま見てなくて、なんかでも昔の服の方が興味があるかなっていうのがありますね。はい。
ってなると、その、ここの美術館おすすめですよ、みたいなのあります。ファッション好きな人も今聞いてると思いますし。
ええー、そうですね。それこそ、でも、文化服装学院さんの。
新宿にある。
はい、文化学園さんが、の、あの、博物館さんも、すごく素晴らしいコレクションを持ちでいらっしゃるし、あとは、今回の巡回会場でもいらっしゃった、島根県立闇美術館さん、やっぱりファッションの美術館さんなので、素敵なコレクションたくさんお持ちですし、あとは京都の、京都服飾文化研究財団、KCI さんがお持ちのコレクション、あの、常設で見られるタイミングっていうのが、あの、限られるとは思うんですけれども、あの、素晴らしいコレクションお持ちなので、ぜひ、あの、見ていただきたいところだと思いますね。
じゃあ、なんとなくファッションという趣味ということで、趣味あってよかった。たですね。なんか全く趣味がないまま終わりそうな気が。
趣味って言っていいのか。
最近これにハマってますとかでもいいんじゃないですか。なんか食あの冷食のこういう冷凍食品のこういうの美味しいと思ってますとか。大体どういう会話してるんですか。逆に学芸員さん同士でこう毎日職場で。
ああでもやっぱり仕事の話が多いですかね。
うん、この辺のだから目黒のなんか美味しいランチあそこ美味しかったですよとかそういう情報交換とか
そういうのはしますね。
なんかありますかおすすめ目黒の。
目黒、あ最近孤独のグルメでご紹介された目黒駅から等間の間の交差点のところにあるチャベというインドネシア料理の
お店
すごい美味しい。
知らなかった。チャベ。
チャベ。
だから、これから、だって、ね、これを聞いて、来たいって人もいらっしゃるので、じゃあ、チャベ行くといい。
チャベ、あの、おすすめですし、あとは、その向かいに、トラットリア、 ダルビルバンテジョコンドっていうイタリアの、イタリア料理の、お店があって、本場ローマの肉料理、魚料理が、ということで、結構、あそこは、そうですね、お客様いらっしゃった時に一緒に食べに行ったりとかはありますね。
なんか、目黒っていうと、行人坂でしたっけ？あっちの方になんか飲食店があるイメージで、こちら庭園美術館が意外とチェーン店しかないかと思いきやってことなんですね。
そうですね。
探すといろいろとあるんです。
美味しいお店ありますね。
これで多分皆さん来やすくなったんで。いや、よかった。そういう会話とかはやっぱしてるんですね。中で情報共有。
そうですね。うんうん、それこそその海外からクーリエが来るとか、うんうん、その設営の業者の方とか、うん、展示の業者の方とかが、うん、そのお昼に出られるときに、うん、ランチマップみたいなのを用意しといて、ここ行くといいよ、みたいな。
そう、展示館の受付に置いといた方がよくみんな寄り来ると思うんですけど、それはあれなんですか？隠しなんですか？
今後じゃあ検討したいと思います。
いや、多分みんな欲しい情報だと思いますよ、それは。じゃあ最後にですね、はい、この質問。なんか将来成し遂げたいこと、実現したいことは何かありますかということで。
そう
ですね。これからやってみたいこととか、なんかあります、
うん、そうですね。まあでも、引き続き、庭園美術館の、その、建物を、こう、うん、少しでも長く、
うん。
うん、後世に残していきたいなっていうのは、所属している学芸みんな思ってることなので、うん、この美術館を、うん、まあ、活用した展覧会を開催して、うん、新しいお客様に来てもらうっていうのは一つ、目標かなっていうふうに思ってます。やっぱりこう、同じことをやっていてもお客さんいらっしゃらないと思うので、まあ、最近だと、若い方に人気のある作家さん取り上げたりとか、現代アートの展覧会も積極的に開催するようになっているので、まあ、これまで当館に興味を持っていなかった方にも足を運んでいただいて、興味を持っていただけたらいいかなっていうふうに思ってます。
はい、そうですね。現代アート展も結構やってますしね。この前、蜷川美香さんの展覧会も面白かったです。はい、あと、東京都庭園美術館は、展覧会によると思うんですけども、夜間開館の日なんかも、
そうですね。
あるので、夜間開館の日に来るとまたそれはそれで見え方も違うと思うので、
はい、
ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、まあ、庭園美術館さんは、僕はそうです。東京、東京のレトロ美術館っていう本を3冊目に出した時に、東京庭園美術館を、取材させてもらって、裏表紙に使われてますのでね。はい。それぐらい庭園美術館さんの僕も建物好きですので、ぜひ皆さん、一度と言わず、二度三度来ていただきたいなというふうに思います。さあ、ということで、そろそろ収録終わりたいなと思うんですけれども、どうですか？収録はいかがでしたか？
口が回らない。
そうですね。ちょっと次回は趣味をなんか見つけていただけると、ね、番組としてもありがたいなと思っておりますけども。はい。で、ま、あと多分展覧会また今後もあると思いますんで、その時にまた遊びに来ていただけたらなと思うんですが、最後に改めて今やってる展覧会の告知をお願いしたいと思います。
は
い、
現在開催中の展覧会が、交換するモダン、機能と装飾のポリフォニーという展覧会を開催中です。1910年代から30年代までの、フランス、ドイツ、オーストリア、そして同時代の日本の、デザインや、家具、ファッション、工芸等々を多数紹介している展覧会でございますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。
はい、ぜひ図録と合わせて楽しんでいただけたらと思います。はい、展覧会は3月5日まで開催しているということでございます。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー、購読をお願いいたします。感想はハッシュタグそろそろ美術の話を、今後聞きたいテーマやゲストは番組ウェブページまでお願いいたします。